ただいまから放送による聞き取り問題を行います。聞きながら必要なことはメモを取っても構いません。では問題に入ります。これから話を一度読んだ後、問いを一度読みます。問いは3つです。では始めます。
これから草に例えた言葉について説明しよう。家も少なく、田畑も少なかった今から数百年前、あるいはそれ以前の日本においては、耕されていない場所は草原か森林であり、森林内でも下草が生い茂っていた。したがって草深いというのは、まだ開けていないとか人里離れたという意味に用いられた。また大きい道からちょっとそれると、もう草をかき分けて進まなければどこへ行くこともできなかった。そこで草分けというのは、まだ誰も試みたことのない仕事を最初に始めるという意味で、その仕事や初めて開拓した人を指すようになった。草結びというのは、草を束ねて小屋を作ったことから小さな住居を作ることに使われた。また草むらの中を歩き回ると方向を見失い、帰り道がわからなくなるので、足元の草を結んで目印としたところから道案内の意味が生じ、さらに草分けと同じような意味にも用いられた。人家が少なくて一日歩いても泊まれるような家が見つからないときには、草の中で野宿することになるので、草を結んだり積んだりして枕の代わりとした。そこで草枕といえば、旅に出て野宿することを意味した。こうした草に例えた言葉は、昔の人の生活と草との結びつきの深さをうかがわせるものだと言えよう。
これから問いを読みます。問1、記号で答える問題です。話の中では野宿することを意味する言葉は何だと述べていましたか？問題用紙にある1から4のうちの1つを選び、記号で回答欄に答えなさい。問2、同じく記号で答える問題です。話の中では草分けという言葉と同じような意味でも用いられた言葉は何だと述べていましたか？問題用紙にある1から4のうち2を除いて1つを選び、記号で回答欄に答えなさい。問3、記述の問題です。話の中では草深いという言葉の意味を2つ述べていました。そのうちのどちらか1つを10字以内で回答欄に答えなさい。以上で聞き取り問題を終わります。他の問題に移ってください。